ラーシレオ。
もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ。鼓膜を突き破るくらいのこのパッソンが。
こんばんは、ロックニソタケミです。
こんばんにゃん、ユキこと伊藤ユキです。さてさて、
はい、
今年もゴールデンウィークスタートですね。
うん、そうですね。
今日から5月6日までの10日間なんですね。うん、何か予定はありますか？
仕事ですよ、がっつり。
いつも通り。
はい、もう書き入れ時ですからね。
日本は休みが多いと言われていますが、うん、確かに日本には年間16日の祝日があって、うん、また祝日が日曜日に重なる場合は振り替え休日になる。さらにさらに祝日に囲まれた日も休日になるということで、うん、今年のお休みの日は21日になるということなんですよ。まあね、あの休める方ばかりではなく、お休みもなく働いていらっしゃる方も多いと思いますが、休める方は休んでいただいて、まあ、経済効果もありますからね、うん、楽しんでいただいて、そうじゃない方はお疲れ様です。私の友達もこの時間働いてます。
あ、はい、そうですか。
はい、この番組で私たちと一緒にお過ごしください。
はい、よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、今週もスタートです。ラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストはザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルが登場します。お楽しみに。
千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ。リズミックトイワールドウッチーの新コーナー、内田直隆の今日もしゃかりき、そして米田ゆいの今夜も無駄毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロアとか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。鼓膜を突き破るくらいのこのパッソンが。ロックラッシュレディオ、ゲストコーナー G ラッシュ。ワオ。
まずはゲストコーナー G ラッシュですが、
はい、
今日はですね、ゴールデンウィークということでスペシャルゲストです。
はい、今日のゲストはデビュー45周年プレイヤーがスタートしましたザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルに来てもらいました。
どうもこんばんは、ボーカルのショーです。
ギターのジョニーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お待ちしてました。
ね、二人でね、来てくれて、もう
嬉しいね。何かことあることに呼んでもらえるっていうのは嬉しいよね。
いやいやいやいや、こちらこそ、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もうついに来年デビュー45周年ということで、はい、まあ今年はね、プレイヤースタートということなんですけど。
はい、
まあプレイヤーでもいろいろと企画を練ってるんでしょうね。
はい、まあ俺はね、はい、コンサートで歌って喋ってたけど、うん、でやっぱジョニーがね、ランさんに代わって横浜に戻ってきてくれたじゃないですか。はい、やっぱ力強くて、会社の社長をやってたんで、うん、その辺の戦略とかはすごい立てるのがうまいんですよ。
いやいやいやいや。
俺らはほらね、やる、プレイするばっかりなんだけど、うん、いやね、本当にね、組み立てが上手で、あ、こんな感じでこうにしてって、こうにやらないかとか提案してくれることが、もうそれお願いしますみたいな感じな。もう去年ぐらいからずっとそうで。
まあ、それはもう、重々私も、はい、分かっております。
すごいよね。
はい。でもね、本当良かったですよね、はい。ジョニーさんがね、完全復活というか、
ね。そうですね。はい。
はい、
頑張ってます。
でもジョニーさんもね、なんか楽しんで、はい、
完全復活っていう。そう、楽しいですよ、本当に。はい、人のことやる自分のことが一番楽しんで。
はい、よりアイデアも浮かびますか、やっぱり。
そうですね、 遊んでます。翔くんとタッグをリモートコントロールして。
なるほどなるほど、はい、まあそのね、まずプレイヤーということなんですけど、その第一弾じゃないけれどもトリビュートアルバムは今度リリースされるということで、はい、
そうですね。
どうですか、ね、トリビュートアル
バム来月ですよ、5月の、ね、8日、はい、リリースします。これさ本当に、まあ、あの出来上がってみればああよかったと思うんだけど、うん、やっぱ夢のような話でさ、うん、やっぱトリビュートアルバム出せるっていうのは数限られてるじゃないですか、まあ、そういった意味では本当に、ね、他のアーティストたちが横浜銀蠅の曲を自分たちにアレンジをしてこう、ね、レコーディングしてくれるっていうのはなんか、まあ、ミュージシャン冥利に尽きるな。
いやそうですね、
いや本当に思う、はい、で1枚できると2枚組でよかったんじゃないのぐらいに。
いやそれはねそう思います
ね、贅沢に思ったりとかして、いやいやいや、 でもたくさんね本当に集まってくれてできたこのアルバムはなんか本当に嬉しいですね。
わかりました。じゃあそのトリビュートアルバムから、うんうん、確か横浜銀蠅さんの新曲も入ってるということなんで、
ボーダーストラックで1曲あの書き下ろしの曲が入ってます、
じゃあその曲聞かせてください、
は
い、
7月の18日からオンエアが始まりました新しいドラマ、ゴーストヤンキーという番組があるんですが皆さんご存知でしょうか。それの、オープニング主題歌となっております。聞いてください、横浜銀蠅で昭和魂。
仲間絆熱いところを燃える思い夢、時が移り変われても変わっちゃいけないものがある。辛くて苦しい心が折れそうな時は仲間を信じろ、お前は一人じゃない、心に刻めよう一番大事なことは逃げない勇気と負けない強い心だ。ガキの頃描いた未来は その手に掴んでいるか。仲間絆熱いところを燃える思い夢、時が移り変わっても変わっちゃいけないものがある。大事なものは変わらない。力となる、止まるな冷めるな、がむしゃら走ればいいさ、何度もチャレンジ、現実の向こう側へ。ガキの頃は描いてた夢を もう一度掴みに行こう。仲間絆熱い心燃える
横浜銀蠅の新曲です。現在放送中のドラマゴーストヤンキーの主題歌で昭和魂でした。
はい、翔さんのね、作詞のジョニーさん作曲ということなんですが、はいはい、これはどういう思いでできたんですか。
いやもうこれに関しては曲線でジョニーがまあちょっと急がなきゃいけないっていう仕事の感じにはなってしまったっていうのはあるんだけど、うん、オーダーもらってからね。だけどまあ曲線ですぐに持ってきてくれて、でそのこのゴーストヤンキーっていうのは、まあ、事故で亡くなっちゃうんだけど、それ の霊界みたいなのがこのように存在して、うん、そこに行くんですね。でもそれじゃ死にたてじゃないですか。でももっと大昔から死んでるヤンキーたちがいてそいつらと出会っていろいろ物語が進んでいくっていう面白い話なんですよ、うんうん、
まあ、ドラマありきだったんです初め。まあ、今度のその、うん、今翔くん言ったみたいにその主人公が、まあ、事故あって、うん、昔の世界行ったらその成仏されないヤンキーたちを成仏させてあげようっていうドラマで、うん、なんかその作家のテーマになんか横浜銀蠅みたいな名前も出てたんで、あ、じゃあこれは銀蠅さんに曲お願いしますねっていう昭和をテーマに書いてくれないかっていう依頼があって作った、うん、
そういうもうことでもうできたんですね、
そうなんです、そうなんです。だからその昭和の時代の常識が令和では非常識って言われてるわけじゃないですか。ね、だからやっぱその辺をテーマにしてほしいっていうジョニーからの依頼があって、うん、まあ、曲のそのサビの部分にそういう言葉がワードが入るとちょっと決まると思うから、だから昔だったら今ではさ、ね、根性だとかさ、友情とかさ、うん、なんかそういうこと言うとちょっと照れくさいみたいな、なんかみんなで仲良く長寿いっていう感じなのが、なんかそういうのがよくね、恥ずかしいとかダサいっていう時代じゃないですか。でも本当にいいものとかそういうのっていうのは実は変わりやしないんだよっていう、うん、まあ、それをテーマに詩を書こうと思って、うん、乗っかってできたんですよね。結構いい感じにハマったんだ。
あ、いやいや、はい、全然すごいな、はい、ぴったりだなと思いました、はい、
でまたねドラマの中に入ってその映像と一緒に入ってる YouTube をちょっと見たんだけど、うん、普通にレコード聞くよりもその映像と一緒になんか流れるのがすごい良くて、 あ、これはちょっとヒットの予感だなと思ってもっとトリビュートも大事なんだけど、そのアルバムに入れたこの昭和魂もある種今の世代にすごい合ってるし、俺たちの言いたいことをズバッと昭和はこうだみたいなのも言ってるんで、まあ、これいいなと思って、うん、ぜひ聴いてもらいたいっていう、まあ、プッシュなんですよね、
はい、でも本当そうですね、
はいはい。
でまあ、来月の8日にリリースされるトリビュートアルバムなんですけれど、はい、このトリビュートアルバムの企画自体はもうかなり前から考えてたんですか。
そうですね、去年の本当に2月ぐらい、まあ、武見さんにもちょっといろいろご相談したりしたんですけれども、まあ、去年の2月はまだちょっと現役俺復帰するかどうかはまだ決まってなかったんですが、うんうん、ただ45周年に向けて銀蠅盛り上げていきたいなと思って、うん、それでじゃあそのプレイヤーに、なる2024年に、まあ、今まで一回も銀蠅あんだけ結構大ヒットしたのに、うん、トリビュートアルバムって40年以上全くなかったんで、
うん、そうですね、
なんかその45周年に向けて景気づけにそういうのができればいいなと思っていろいろ声かけてって、まあ、1年かけてやっとできたっていう感じ。ただ難しいんですよ銀蠅って。なかなか銀蠅好きだって声を大きくしてくれるバンドって いないんですよね。本当は好きであっても、うん、だからそれをまずその探すところから始まって、
うん、でもあれじゃないですか、好きな人いっぱいいるでしょ。
いるんだけど、
な
ん
かミュージシャン業界の中
でも結構いきなりメジャーに、自分でもおかしいけど、うん、メジャーになってテレビとのベスト10番組とか、うん、出だしたんで、なんかロックやってる人間はなんかすごくあいつら魂を売ったみたいに、本当は銀杯好きで始めた人たちも、うん、なんかあいつら魂を売ったみたいなんか純塚と話した時も、僕なんかもそうなんですよって、結構純塚のこと好きだっていうバンド多かったみたいなんだけど、純塚も結構メジャー路線行っちゃったんで、
うん、そうですね、
なんか純塚好きっていうとなんかロック魂を売ったみたいになるみたいで、うん、なかなかその銀杯好きだっていうバンド本当は好きであっても、だから押尾幸太郎さんなんか全くね、今回参加して大変なんだけど、うん、銀杯好きなんて一回も俺聞、そのマスコミとかメディアとかで聞いたことなかったんですけど、たまたま何年か前にその森口博子さんの演奏で来た時に、まあ、話したら押尾さん、あ、銀杯だったんですよ、うん、僕大好きだったんですよみたいな話があって、だからもっと声を上げてみんな言ってよって
そうです ね, そうね、確かに。
だからあの頃のさ、バンドデビューしてきたバンドってやっぱ昭和だから、うん、ジョニーが言ってるみたいにさ、でテレビに出るイコール魂を売ってるみたいな、まあ、ずっとライブハウス で,
そうです、ねね、
ライブやってみんなで酒飲んで次も頑張ろうぜって言ってるのが、まあ、ロックみたいな、うん、イメージ思ってたのが、いきなりテレビに出てきて夜のヒットに出たら、うん、ベスト10に入っちゃってイエイってやってるのを見て、あいつら違うなって思われちゃったんじゃないかと思うんだよね、うん、
だけどね、今回こうやってうまくすごくいいメンバーが集まってできたんで、さっき翔君言ってみたいに、うん、今回は2枚組できなかったんだけど、うん、あ、こんな素晴らしいミュージシャンたちが銀杯好きでトリビュートに参加してくれてるんだっていうのが世の中に知れ渡れば、これはもう2枚目3枚目のトリビュートも可能じゃないかなと思う。
行きましょう、
いいね。
確かに1回で2枚よりもちょいちょいちょい、ちょい、
ビジネス戦略的にはね。
いやでも本当にね、もう今回のトリビュートに参加したアーティストたちがね、すごくいいなと思って、はい、こうなんかいろいろこう、意外性なね、うん、さっき言った押尾幸太郎さんもそうなんだけど、
なんか愛を感じるんですね、元にね、うんうん、本当になんかみんな言われてやってるっていうんじゃなくて、なんかいろいろ考えてくれて、うん、コピーじゃない、なんかそのバンドによる新しい切り口で捉えてくれてるんで、本当になんかみんなの愛情を感じるっていうか、ケンちゃんの横須賀ベビーなんて本当に全く演歌調のなんかボサノバチックな、はい、なんかすごいいいな、
まあ、トリビュートっていうこと自体が、うん、そういうなんか素質を持ってるっていうかね、普通にやったらカバーアルバムになっちゃうじゃないですか、
うん、そうなんですけど、うんうん、意外にトリビュートアルバムをするにあたって条件で、うんうん、もうアレンジ変えるなよとかっていうアーティストも中には
だったら、ね、
いるんですよ。
カバーアルバムでやればいいじゃん
って感じだよね。だけど、うん、まあ、私もアルバムをね事前に聞かせてもらって今日来てるんですけど、うんうんうん、もうそういった意味で本当ね、おのおののアーティストがこう得意性をこうすごい出してて、うん、なんかこういいアルバムになってるなと思ったんですよ ね,
もうね、最高だと思う。上がってくるたび上がってくるたびね、うん、もうねジーンとしたもんね本当に。だってね、さっき話してたケンちゃんなんかさ、最後の大横須賀ベビーって言った後にさ、ハミングっていうかさ、ね、うん、そういうのが入ったりとか、なんかこいつ不良のくせにおしゃれだなとか
本当あれバーボン飲みたくなっちゃう ね, ね、うん、
ああいうのとかね、その各バンドがさ、いろんな色をつけてさ、うん、その自分たちなりにやってくれてるでしょ。なんかね感動する、本当に、うん、あ、こういうアレンジありかもねってやっぱ思っちゃうもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、でその曲が1曲目なんですね、クレイジーケンバンド、
はい、そうです
ベイビー、
ね、そこからいきなりもう1曲目からバーボンを
終わったらベロベロだよね
もう深酒になった
これね、曲順はね、発売順になってるんですよね。リリース順になって
るんだよね。じゃあほら、コーツどうするのって話になるじゃん、誰が一番で誰が最後なんで、なんで横浜銀杯の出た順のやつの何に、全部こうシャッフルっていうか元に戻して、だから横須賀ベイビーデビュー曲なんで、
ただ結構逆にすごいいい感じの曲
順なんで、そうそうそう、
練りに練ったみたいに何にも練ってないよね
なるほどね。
そうなんですよ。
いやでもね、うん、こうちょっとこう本当に改めて思ったんですけど、うんうん、横浜銀杯名曲やっぱり多いですね。
多いって、ね、ありがとうございます。本当に、うん、オリジナルでやろうってデビューするに決めて、作家の先生に書いてもらうのはやめようって、
うん、
ね、思って、そのバンドでの中でのメンバーのオリジナルでいこうって決めて、 まあ、40年以上やってきたわけだけど、やってきてよかったなってやっぱ思います。
うん、あの才能出さないように出さないように見えないようにしようと思ってもやっぱ出ちゃうんですね、才能ってね。
ね、お前調子乗ってんだよな。
いやいやいや本当に、うん、まあなんかほらシングルにした曲が、うんうん、まあいわゆるこうベトテン番組に出てきた時の曲っていうのは、うんうん、意外にこう結構ほらコミカルな感じの曲が多かったじゃないですか。だけどこうやってまあ元々ほら、うん、アルバムを聴いてたんで、はい、アルバムの中の曲とかすごいいい曲もいっぱいあるなと思ってたんですけど、そうそうそう、まあ改めて今回ね、うん、こうトリビュートでこうじっくり他のアーティストがやってるのも聴いて歌詞も見直してってやると。はいはい、名曲多いなと思って、
ね、ありがとう、嬉しいですね、そう言ってもらえるとね、ま、だからみんな目の付けどころが面白くて、うんうん、でこう3曲ずつぐらい上げてくださいって言った中で、うんうん、余ってるって言ったら変だけど、先取られちゃったやつは省いてもらってこれをやってっていう、だ、まあ、きっと各バンドグループソロに関しても自分の中の銀歯ベスト3みたいなのを持ってて、うんうん、その中の1曲は多分入ってると思うんですよね。
そう聞きたかったんですけど、うん、あの曲ね、ほらみんなやりたい曲が被ったりするかなっていうのあるじゃないですか、うん、
一応初め、まあ、その決ま、メンバーが決まった時に、うん、あの一応やりたい曲3曲出してくださいっていうのを出してもらって、それでまあちょっと俺があのそんな割り振りを
交通整理してなんかやったんです、ね、
ただ初めは銀杯トリビュートのアルバムの企画だったんですけど、結構みんな男の勲章やりたいとか、うん、ジェームス・ディーンやりたいとか、うん、なんかあの
一家も入ってきてね、
なんで、うん、でまあちょっとそういう意見が多かったんで、じゃあ今回銀杯トリビュート、銀杯ファミリーっていうか銀杯ファミリートリビュートにしよう、ちょっと途中で変わって、
そうですね、結構でもやっぱりかぶったりしてました、
してました、しました、
うん、でそれをこういや
言われたりします、こっちにやりたいんだけど誰が逆にやるんですかみたいなことも言われたりとか、
で、で結局あ俺これダメだったんだって
ありますね、ありますね、本当にあります、ね、誰がどうか言えないんだ、ね、
そこがやっぱりトリビュート、
ね、でも最後バレちゃうからね、出るときね
歌ってるなんて
チキチョアイスかみたいなね、
でもそこトリビュートの難しいとこですね、これもね、いやいやいや、まあ話尽きないな、はい、じゃあここでまたあの、うん、トリビュートの中からじゃあまず1曲聴かせてもらっていいですか、
はい、聞きますか、あのね、今回は岸田がねやってくれてるのをかけようと思ってるんだけど、最初はさなんか違うのだったんだよね、
そう岸田がね、うん、一番あのなかなかちょっとスケジュール結構、まあ、翔くんの初め喉のことがあったんですよ、
ね、
去年の
その岸田の翔くんのね、
岸田翔くん喉があって、はいはい、2月の時に声かけたら、まあ、あの本人たちやりたいって話だったんだけど、うん、まあ、声の調子があるんで、うん、で秋ぐらいに復活したんでちょっと一番最後になったんですよ、うんうん、でやっぱり、まあ、岸田さんもメインの各の一つなんで、あのあるメイン曲をやらせてあげたいなと思って、うんうん、でいくつかそのシングル残ってる曲を、うん、あのどうですかって言ったらちょっと考えさせてくださいって言って出てきたのがメイン曲じゃなくて、うん、あっカップリングの B 面、いわゆる B 面の曲 で、 あそうです、ね、こいつ本当に銀杯好きだったんだなみたいな、
かえってね分かっちゃったね、
お前サラサラのね、
そうそうそうそう、ね、まあ、その曲を歌ってくれてるんだけど、アレンジもまたかっこよくね、うん、あのスタートから入ってて、あこいつのやっぱね、あの彼らも結構そんないろんなバタバタのコンサートやったりとかしてるけど、やっぱあの演奏も結構実力ついてきてすごいかっこいいなと思って、うん、ちょっとね感心しちゃったんですよね、うん、それでは岸田のナンバーで、これねタクが作詞作曲の歌ですね、It's Only Rock and Roll 集会のテーマ、ノレノレロックンロール。
飛ばすぜ俺たち It's only rock and roll party マシン飛び乗り come tonight そうさ何が何でもロックンロックン何くり構わず今夜も It's only rock and roll party 全て忘れてロックン朝まで恥ずかしがり屋も
君のおたやろ
ういじけた奴らも
おどけたあいつ
メロン
コメンタ
も今日の女もここにいる皆さんみんなロックローラー乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ
乗れ乗れ5月8日水曜日に発売される横浜銀杯のトリビュートアルバムぶっちぎりトリビュートから騎士団で It's Only Rock and Roll 周回のテーマ乗れ乗れロックンロールでした、
はい、
ロックラッシュレディオ今日は横浜銀杯の 横浜の翔さんとジョニーさんをお迎えしてお送りしております、はい、今お送りしたのは木更津の翔さんの歌声でした、は
い、そうです素晴らしい雪、ね、俺横浜の翔だから
いやかっこいいですね、
いや本当にね、いいノリしてるし、ね、ちょっと途中まででしか聞かせられなかったけど、これいいんですよ。
あとは買って全部聞いてくださいって。
そうそうそう、本当に素晴らしいと思う、うん、でライブでカバー曲としてやってもいいんじゃないかっていうぐらいのこう作り込みしてるから、うん、なんかこいつらライブでやろうとしてるなとか思ってまあその前にも俺あのジョニーズ岸田のライブとか見に行ったりとかしてるんだけど、うん、これ出てからの後のライブをちょっと見に行ってやってなかったらちょっと文句言ってやろうかなと
かこっそりと
こっそりと言って
なんだよって
なんだよってやりたいなと思ってるんですけど、はい、
さあここでライブのお知らせです、
う
ん、は
い、そうそう今日それメインで来てるからね。
そうですよね、はい、まず一つは5月9日木曜日、うん、ジョニーさんのバースデーライブが
ありましたね、俺66歳になる
んで。そうなんです、池袋のクラブミクサで行われるんですよね、
はいはい、ちょっともうこれは完売しちゃってますんで、
あ、そうですか、はい、当日券は
な い, ないんですよ、すいません。
あ、じゃあもうその場所で皆さん応援をしない
と。そうなんです6月の8日に、うん、俺のバースデーありますね、うんうん、そのジョニーのバースデーに漏れちゃった子は、ね、俺の方に
来てね
ってねって
じゃあそのお知らせでまた、
うん、そうそう、また来るかもしれない、はい、
そしてその翌日から、はい、横浜銀杯トリビュートフェスティバル全員集合が行われます、
はい、
2日に分けて、うん、まず5月10日金曜日、そして5月11日土曜日 KT ゼップ横浜で行われます。
はい、
すごい出演者ですよね。
いやもうこれトリビュートアルバムに参加してくれたアーティストがもう奇跡的にスケジュールが全部うまくはまって、
うん、そうですよね、
本当全員集合でやってくれるんで、うん、嬉しいですよね、
大概あのトリビュートのレコ発の時に全員参加ってないんで。
そうですよね、う
ん、気使ってくれたのか。
いや、まあ、合わないのよ
多分、ね、いやいや俺たちのことを横浜今だからって気使ってくれたのが変なおじさんたちだし、休んだらやばいぞと思ったのが分からないんだけど、うん、
まあ、それも少しあるかもしれない
でもやっぱそれはね、うん、嬉しいですよ。
翔、うん、君ラインナップを言わない。5月10日11日の、ね、
まずはですね、5月の10日の方は、はい、クレイジーケンバンド、ジュン・スカイ・ウォーカーズ、そしてザ・クレイジー・ライダー横浜銀杯ローリングスペシャルがもちろんゲストで出ます、ね、その他、山口、あ、グッサン・ウィズ・押尾幸太郎さん、はい、これいいですね、
うん、いいですね。
そしてなんと横浜市立恵比寿中学
です、ね
ね、彼女たちは俺たちのステージに乗っかって一緒にこうやろうかなと思ってます、はい、
ゲストで、
うん、はい、
すごくないですか、
ね、いやいいですね。
何個違うんだって話ですよ
でも彼女たちもだいぶね、もう中学生じゃなくなってきてますけど、
そうですよね。
でも恵比寿的に言えば俺たち中学50何年生だから
ね、そうなんです、はい、で、次の日の5月の11日の方は、はい、大道坊主、
お、
騎士団、ザ・50回転図
すごいっすね、
ザ・ビスキャッツ、
あ、来ますね、
ドハツテン、
はい、
そしてザ・クレイジー・ライダー横浜銀杯ローリングスペシャル
で、ゲストは
おっとっと忘れちゃいけないイクラちゃんが
イクラちゃんね、銀杯の中に入ってい
くらちゃん、雨の湘南通り行きますから ね
え
こいつ来たらね MC が長くなっちゃうと思うんで、どうやってバッと切ろうかと思ってるんです。ゲストで呼び込むとずっと喋ってるんで、
そうなんですか、
まあ、その分ちょっと余計に時間もちゃんと取ってあります
から、ね、取ってありますか、
MC が伸びる
ところ、それが分かってらっしゃる。
これね、4月の14日から一般発売チケットしてますんで、
はい、そうです、
今買えますんで、
はい、10日でもいいですし11日でもいいですし、なんかでも本当全員って嬉しいよね。
いや、これあのめちゃくちゃ楽しそう
ね。
でもあれなんですよ、これ全体通して俺と翔くんがあの司会進行ナビゲーターをやるんですよ。
あ、そうなんです
か、やばくないですか、
これめちゃくちゃ疲れるやつじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんですよだけどまあ、あのジョニーと一緒に銀杯一貫祭りの時もたまにやったりとかしてて、まあ、少し慣れてきたんで、じゃあちょっとタキシードでも来てやっちゃおうかみたいな、紅白歌合戦とか出れないんで、紅白歌合戦のなんか司会進行のように二人でやってきて、黒組のショーです、黒組のジョニーですみたいな、
黒組、
黒組対黒組
タクさんは何も言わなかったんですか、俺はいいのか、
タクね、俺はやらない、あいつね、いつもね、俺はやって勝手にやってとかね。
あ、そうなんですか、
全然本
当だってね、ライブの MC の時いっぱい喋りたかった感じ
なのに、そうなんですよ、なんか自分だけの世界を持ってそういうのは OK みたいなんですよ。で俺はみんなで一緒にやろうぜって言うと、うん、いや俺は
俺はいいからな。
でほら写真とかも撮るじゃないですか、みんなで何枚もほらカメラマンさん来るから、うん、一応そんなポーズはないけど俺もジョニーも頑張って
こんななった
り向き変えたりとか、いろんな指をねサムズアップしたりげんこつにしたりだとか、ちょっとリーゼント触ってみたりとか、革ジャンとかだからずっとポケットで突っ込んで何も動かないですよあいつ。だからどの写真撮られても いつも一緒なの。あねえねえねえお前さあの気持ち少しカメラマンさんのために動きなよって。いや二人動いてるからいいじゃん。
まあまあ確かにね。わかりますけど。
面白いんですよ。
美学が、
ね、わがままたくちゃんだ、
ね。対照的でいらっしゃるんですね。
俺らこれちょっと浮かれ気味なの。もう本当はもうちょっとね大人にならなきゃいけないんだけど。なかなかならないんだよ。
とてもいいバランスだと思われます、はい、
ねえ、なんか変な年下のやつが後ろでどっしり構えてっておかしいけどね。
いやでもまだまだ聞きたいこといっぱいあるんで、
はいはいはい、
ちょっと一周じゃ収まらなかったんで、
あいいんですか、
来週もまた来てもらっていいですかね。
いいと思う。
懐かしい。
とてもじゃないですけど一周じゃ収まりませんでした。やっぱり
あのね、はい、いろんな人たちのねあの裏話とかもちょっとしたいんで、
あ聞きたいです。
レコーディング裏話とかあるわけじゃんか。
あいいですね。
もう横浜がスタジオでよかったです。
いや本当
近くてよかったです。すぐ来ていただけ
るって来れるからね。
コンビニ行く感覚ですもんね。ありがとうございます。
じゃ本当にまた来週もよろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日のゲストはザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルからショウさんとジョニーさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。